空色ラジオ、皆さんこんにちは、清水愛です。
こんにちは、本田陽子です。
はい、というわけで、はい、ついに始まりました、はい、4月8日より放送がスタートするアニメ空をフィーチャーしたラジオ番組、空色ラジオ、
お
ということで、
はい、
全部ひらがなですね。かわいいです ね、
かわいいですね。
ラジオもひらがなだと、なんだか、うん、なんだかですね。
なんだかなんだろう。
この番組は今年の2月にスペシャル版で1ヶ月だけお送りしていたのですが、
うん、
リスナーの皆さんの後押しの結果、この度ついにレギュラー化いたしました。
素晴らしい、
ありがとうございます。なんで私たちがやってるかっていうと、毎月パーソナリティをチェンジしながらお送りするんです。
それまた豪華ですね。
そうみたいですよ。トップバッターは、そらで
石月真奈役を演じる本田陽子と、
そしてその妹石月小より役を演じる清水愛の2人でお送りいたします。そうなんです、姉妹の役なんです。
そうなんです、
はい、姉妹が姉妹だがって感じだけど、でもとりあえず姉妹だし息を合わせて頑張っていきましょう。
そうですね、ここからね、スタートみたいな。
なるほど、ラジオは
慣
れていますか。
あまり、やらせてはいただいてるけど、あまり
あまり喋るのは好きですか。
あまり得意じゃないかな。そんなことないです。
あ、どうしたの、どうしたの。
大丈夫、大丈夫。
よかった。じゃあよろしくお願いします。
お姉ちゃん。
あ、今回は1回目ということで、空の世界観を紹介したりとか、あとコーナーを紹介したりしながらお送りします。
はい、それではそろそろ行ってみましょう。空色ラジオ、最後までよろしくお願いします。
この番組はバンダイビジュアル、ランティスの提供でお送りします。今週から始まりましたアニメ空をフィーチャーした空色ラジオですが、
うん、
まだアニメがスタートしていないということで、空という作品についてまだよくご存じない方も多いと思います。
はい、というわけで、うん、ここではアニメ空の世界観をご紹介していこうかと思います。
はい、じゃあヨコちゃんお願いします。
いや、頑張ります。空はですね、カノンなどで知られる久谷直樹さん原案、DC ダカーポなどで知られる七尾なるさんキャラクター原案による作品で、これまでにコミックマーケットで原案本が発売されたり、
うん、
ドラマ CD が発売されたりしてました。
見た、はい、見た
見た見ま、うん、あ、見ました、
見た。色が全部ついててすっごい可愛いキャラクターがいっぱい載ってて、
そうですよね、
うんうんうん、
で、そのドラマ CD の方は、うん、私たちも出演させていただいたんですよね。
はい、そうです、そうです。
そこからが始まりでしたね。
確かに、
ね、
うん、初めてやって感じで、うんうんうん、
素晴らしい、
まあ、短いものだったんですけど、はい、コミックマーケットで売られた時、うん、とても好評だった
らしいです。完売したんですよね。
確か完売、
おー、
いい響きだね、
完売、
完売、
素晴らしい。はい、そしてですね、うん、人気に後押しされる形で今回ついにアニメ化という 運びとなりました。
嬉しい。
はい、このアニメ4月8日から放送されることになりました。
はい、
はい、みんなが待ち望んでるらしいですよ。この
私たちも待ち望んで、
待ち望んでます、
待ち望んでいる。
そうです。ちなみに今回のアニメ化のために集められたスタッフも超豪華らしいです。
はい、
監督に歌われるものの監督を手掛けられた小林智樹監督、シリーズ構成に花田十喜さん、キャラクターデザインに古賀誠さん、そしてアニメーション制作はノーマット。
おー、これはもう見るしかないですよね。
皆さんも期待してるんでしょうね、やっぱりね。
見る以外の選択肢はないですよね。
そうですね、
これ見るといい。
見るといい、見たらいい。
はい、そんなこんな豪華なスタッフさんたちによって紡ぎ出される、はい、空のストーリーなんですが、
うん、
実はかなり謎が多いということで。
そうなんですよね、
うん、2月にやっていた方のネットラジオでも、うん、ストーリーは詳しく明らかにされず、
うん、
どんなストーリーなんだろうと思ってる方が多いみたいですよ、
うん、
実は私たちもそう思っています、
うん、
やっぱ台本をねもらわないとお話がわかんないので、うん、はい、先まで聞くわけじゃないから、うん、サスペンスドラマのようにこう、ね、推理しながら見てるんですけど、
ね、どうなっていくんでしょうか。
どうなっていくんでしょうか。
はい、やきもきしていますが、じゃあここで、はい、皆さんが気になっている空のストーリーをちょっと紹介しようじゃないですか。
よし来た。はい、
よし来た。はい、じゃあ行ってみましょう。テレビアニメ空ストーリー紹介です。よりとは高校1年生の空が好きな男の子。石月マナはとても活発なクラスメイト。マナの妹小よりは小学2年生。体調を崩し海が見下ろせる丘の病院に入院している。入院している。
入院している。
知ってた。
この間のアフレコの時にちょっと物議を
醸したよね。
あ、入院してたんだ。
どこまでどんな風に言っていいかわかんないけど、ずっと前に私たちが知っていた設定とちょっと変わるところがあって、で、いろいろ変わったので、結構アニメが始まってからびっくりしたこと
も多く
て、
ね、うん、アフレコやりながらも気づいてなかったところです。
そうなんです。
実を言うと。
さてさて。ということで入院してるんですよ。
はい。
はい。でも入院してるのは小よりだけじゃない。
うん。
ということで、よりとくんにはですね、たった一人の肉親、姉がいます。名前は青野ちゃん。青野はよりととの平穏な生活を願う少女で、現在は小よりと同じ病院で入院生活を送っています。
うん。
どこが悪いんでしょうね。
謎ですね。
はい。そして、はい、ある日雨の降る公園でよりとは一人の少女と出会う。少女の名は祭り。教会で一人ひっそり暮らす少女であった。その少女によりとは次第に惹かれ心を通わせるようになる。しかし彼女には人には語ることのできない大きな秘密を持っていた。よりとが祭りに出会い少女たちが出会った時、全員の物語が動き始める。ストーリー紹介でした
ということですけれども、わかったわかったわかったわかったようなわからないような、
じゃあちょっと振り返ってみましょうかね。
はい、はい、
よりとくんが主人公であると、
うんうん、
主人公の男の子で空が大好きであると、
うん、
この彼に青野ちゃんっていう名前のお姉さんがいる兄弟ですね。うん、なんか二人の生活はね、言葉数は少ないけど、
うん、
生活には支障ない感じの女の子らしいので、うん、まあそれなりに楽しくやっています。
そうですね。
そして、うん、結構大事にしてる感じだよね。
そうですね。
いたわって、うん、青野ちゃんもなんか弟であるよりとくんを結構必要としてる感じ、
うん。お互いにね、
ほんとあんまり交わす言葉は少なめなんだけど、
うん、
通じ合ってる感じ、
うん。何を求めてるか分かってるみたいな感じですよね。うん
うん、まあ分かってない面も
あるのかな。
こうね。はい、そんな生活です。そして、うん、青野ちゃんと同じ病院に入院してるのが小よりちゃん。私が演じる小よりですね。はい、結構病室に遊びに行っているので、うん、青野ちゃんとのシーンが結構あります。うん、その小よりの姉が、まなちゃんということで。
うん、
はい。まなちゃんは、よりとくんのクラスメイトなんだよね。
うん、その関係で、ちょっと4人で仲いいっていう感じですよね。
うんうんうん、なんかこう、世話焼き女房みたいな感
じ。本当に、びっくりしちゃいました。
びっくりしちゃいました。なんで？
なんかすごく仲が良くって、
うんうん、
ね、どこまで言っていいのかな。
うんうんうん、
第1話から、うんうん、いきなりよりとのお家に、ご飯を作りに行ってるんですよね。
う
ん、
おしかけ女房じゃないですか。
ね、やったこと
やったことないか。
ないです。
あんまりある人いない
よ、ね。もうだから、付き合ってるのかなって思いました。最初に見たときに。あれ？
どうですか？ああいうの憧れますか？
もう。
マナちゃんみたいにこう、世話を焼きたい。
私はね、勇気がないですね。
お
なんか、うんうん、だって、そんなね、うんうん、仲良くなったからといって、そこまで踏み込んでいいのかなって思っちゃいますよね、
うん、
きっとね、
うん。ドキドキしちゃうね。よりとくも結構許してるのか許してないのかみたいな感じですね。
よくわからない。ちょっと鈍感なマナだからこそできる行動みたいな感じは
する。いや、でも女の勘はするとそうですよ。いい奥さんになりますよ、マナちゃんは。
そうですよね。
はい、そして最後に出てきたまつりちゃん。
はい。
この子は何者かと言いますと、うん、なんか教会にひっそりと住んでいるということで、うん、なんとも怪しい。
一番謎ですね。
謎ですね。とっても可愛い女の子ですけれども。うん、はい。というわけで、うん、今日はね、1回目ということで、うん、ストーリー紹介と簡単なキャラクター紹介を行ったんですが。
うん。全然やっぱりわかんないですよね。 うん、もうちょっと知りたいですね。
もっと知りたい。という方、
うん、
ご安心ください。
はい。
はい。来週、その謎を解いてくれるゲストさんがいらっしゃるということで。
なんだって？
はい。
全部知っているのかな？
知ってるらしいですよ。
この人に聞けば何でもわかるみたいな人？うん、
という噂です。
噂、
うん。何でも聞いちゃいましょう。
うんうん、
ゲストはですね、主人公の頼人役をやっていただいている、うん、岡本信彦さんです。
あらあら。
はい。
きっと主人公ならね、何でも知ってますよね、
うん。私たちの知らないことも実はもう聞いてるんじゃないか。
そうだよね。先まで聞いてるんじゃないか。
うん、
ちょっと聞いてみましょうね。うん、いろいろなこと
ね。頑張
ってみ
ましょう。
はい。では。はい。この番組ではですね、リスナーの皆さんから作品に対する疑問、質問を大募集します。きっといっぱいあると思います。
うんうん、
ホームページのメールフォームから送ってください。
はい。もちろん私たちに聞いてみたいことでも OK です。お待ちしております。
はい。それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。4月8日よりスタートするテレビアニメ空のオープニングテーマをお送りします。それでは聴いてください。ゆきあいらさんでカラーレスウィンド。紹介しながらお送りしていますが、これからお送りするコーナーはとっても美味しいコーナーらしいですと台本に書かれています。嫌な予感とも書いてあります。この目の前の機械とか生物とかキャー、
ね、
じゃあとりあえずタイトルコールをしましょうか、
はい、
タイトルはこちら、アタックオブ空のヒロインといえば四方まつりちゃんですが、このまつりちゃんはどうやらトマトシルコという飲み物が大好きらしいです。このコーナーはまつりちゃんの大好きなトマトシルコを紹介しつつ、どうにかしてトマトシルコを世の中に広めていこうというコーナーです。
おー、
広めていこう。
勇気のいるコーナーですね。
頑張ります。
頑張って広めましょう、はい、
私たちので
頑張ろう頑張ろう。
私たちの目の前にはこのミキサーとか出来上がってるんです
けど、新鮮なトマトです、
ね、もう本当にトマトで、
はい、美味しそう。
これで作っちゃえばいいんじゃない？
うん。
1回目の今回はどんなことをやるのかというと、
うん、
トマトシルコを世に広めるためにはやっぱりそのトマトシルコが存在しないといけませんよね、
うん、
はい、作ります。
作ります。
そして、まあ、味見をしないとということで、
うん、
実際に作って、
うん、
スタッフさんに飲んでいただこうと
他人任せ
っていう感じなんだけどさ、でもね、もうすごい申し訳ないことに私何でも平気なのだから、全然うわまずそう、私絶対飲みたくないの、絶対スタッフさんお願いしますとかじゃなくて、 通に飲んでみたいと思っちゃう
ね。すごい楽しみだったんですよ、私、ね、実はこのコーナー。
そう、私も、あ、これ飲んでみれるんだと思って、わーいと思ってたら、前日にね、マネージャーさんから電話かかってきて、あの、清水さんは飲まなくて結構なんで、あの、スタッフさんが味見してくださるそうなんで、飲まなくて大丈夫ですから、とか言って。
私も同じこと言われました。
安心してください、みたいに言われたんだけど、ちょっと残念、みたいな。
残念
だ、
ね、って。
そんな二人でお送りします。
はい、ラジオ。作ってみようじゃないか。
作ってみましょう。
はい。
お料理番組みたいだね。
ね、し楽しみ。こういうなんか作る作業もすごい楽しいですね。
待って、トマト先にぐしゃぐしゃ。
あ、トマト先か。
よくない？
わかりました。
先にトマトにしようよ。
じゃあ
きっと。
これ分量っていうか配分？
うん。
難しいですよね。
一パックに対し一応トマト2個出されたんだけど。
2個。
あ、2個いっぺんに入れたらミキサー壊れそうじゃない？
ね。なんかもうほぼトマトになっちゃいそうですよね。ね。
とりあえず入れようか。
うん。
じゃあ1個やってみんね。
とりあえず、下手を取らない。
ここで取ります。やめようか。
中で取る。
よ。よいしょ。
はい。
丸ごとトマト、これでも水分ないと混ざらないんじゃないですかね。
え、そうなの？
わかんない。あ、ちょっと、じゃあやってみましょう。
私、やばいね。
なんか、ミキサーの中でトマトが踊りそう。
いきまーす。
いきまーす。
怖いね、これ。
たらいい、これもう、なんかもうあの放送できない言葉を使いそうになった。
美味しそうにいい感じにトマトジュースに、ね、
そうね、
なりましたね、
あのほらよく駅のジューススタンドにある感じになりました。
はい。ああ食べてる食べてる食べてる、飛び散った飛び散ったティーシュティーシュ、
もう一個やる、
もう一個やる、
もう
一どうしますこれ、
じゃあヨコちゃんやっちゃいます、一度に。
ヨコちゃんやんなよこれ。
いきます、
楽しいよ。
楽しいですか。
うん、どうぞどうぞ。
いきます、
はい、閉めます、
これ一緒にやっ、
どうぞ、
いきまーす、
どうぞ。
あ、もうでもなんか壁が見えなくなった
。あ、本当だね。
でもうわー、
普通に美味しそう。
そうだね、
美味しそうですよね。
体に良さそうですよね。
あ、ありがとうございます。
ティッシュが来た。
よし、じゃあ、お汁粉投入しようぜ。
はい。一袋でいいですか、まず。
うん、とりあえず。
はい。ねえ、これ美味しい分量。うん。おわー、飛ぶね。
ごめん。ごめん。は
い、いきまーす。
どうぞ。
あ、すごい、トロトロのお汁粉。あ、
ほんとだ。これ、コシアンなんだ。コシアンだ。
普通に食べたら美味しそう。
確かに、今の状態だと、汁粉トマト。
シルコ、
トマトの方が多いから、
シルコ味のトマトみたいな。
シルコがちょっと入ったトマト。もう一回入れようか。
もう一回入れましょう。うん、
はい、味見したい。
ああ、なんか色が混ざり合ってる。
あ、この状態で味見してみるよ、一回。
そうですね。
うん。
混ぜて、
うわあ、
なんて表現したらいいんだろう、これ。この色は。
ちょっと赤っぽいおシルコ。
でも美味しそうだね。いいんじゃないですか。なんか
ちょっと味見。
不思議な色だな、表現。
よいしょ。
はい。
あ、ココア。なんか調整室の方からはココアみたいに見えるみたいです。
いちご味のココア。
ちょっと味見してみよう。
してみましょう。
はい。
お願いします。
お願いします。
頑張って作ったので。
とりあえず味見なんで、もっと汁粉の分量が多い方がいいかどうか教えてください。
それじゃあ飲みまーす。
はーい。
じゃららー。味わってくれ
る。どうですか？
まだトマト。
なんか CM みたい。かっこいいですね。
トマトルネッサンスや
ー！あ、もう完成しちゃった。スタジオに、
コマロさん
が遊びに来てくれましたー。
美味しいみたいですよ。ちょっと私たちも飲もうよ。
普通にうまいです、
ね。おぉ！え、トマトの方が多いのでは？
全然普通ですよ。
お汁粉入れなくていいですか、もっと。
トマトの方が強そう。じゃあ
この状況で飲んでみよう。
トマトの方が強いらしい。あ、ありがとうございます。いっちゃいます？一緒に行きます、同時に。
はーい。
はーい。じゃあ、
いただきます。
いただきます。
乾杯。
匂いすごいけども。
うん？
うん？うん？ほぼトマト。甘いトマト？
うん。粘度が高すぎて、
うん、
これ缶の飲み物にしたらちょっとイラッとする。
確かに。
全然出てこなくて。
水を入れてみる？水を入れてみますか？
うん。あ、そしたら味薄くなんだろうからお汁粉
足そうか。お汁粉足しましょう。やっぱこれちょっとトマトがね、
美味しいんだけど。あ、でも全然、
すっごい美味しいんだけど、うん、
匂いがね、生臭い。
生臭い。トマトあんまり好きじゃないですか？
うん、私好きなんだけど、うん、お汁粉と混ざったトマト初めてだからさ。
そうですよね。もうなんか断るごとにこのベタベタ感が。
大変ですね。スタジオでこんなことしたの初めて。何もかも初めて。
いきます。
はーい。
あ、なんかより美味しそうな色になったよ。
これ絶対美味しいですよ。
ねえ、
うんうん、
広まるよねこれ、
うん、何最後の最後の一押し、何今の。
これ絶対
これ
広めた方がいいよね。
ワクワクワクワク、
はいはい、ありがとう。
じゃあひこまろ風、
ひこまろさんにも飲ませなきゃ。
まゆー。
あれ番組が変わった。
なんか、
あれ
うまいですよ。普通にうまいというか。
うん。
どうなんだろう。さっきよりは美味しくなくなりました。
え、さっきの方が美味しかったんですか？
さっきの方が美味しかった。
あれ、うん、いただきまーす。
トマト味がちょっと。
生臭い。嫌いな人は今きっと吐きそうな感じでしょうね。ごめんね。なんか、
ほんとごめん。
うん、でも缶の飲み物にするにはこれ大丈夫？どうしたよ、こちゃん。
すごいなんか、あの、小豆の粉っぽさが。
ああ、入ってきた。缶の飲み物にするんだったらこうしないとですね。
うん。
うん。美味しい。
うんうん。
これどこに持ちかければいいかな？
うん、持ちかけ、ああ。
伊藤園？どこ？
キリン？
サントリー？
サントリー。あ、
サンガリアだ。
あ、やって
サンガリアだ、これは。
これはやってくれる。
よし、
よろしくお願いします。
そう。サンガリアに、
頼みましょう。
本当に美味しいです。うん、あの、まつりちゃん、
本当に美味しい。
正しかった。こんなヒロインが活躍する番組なら、見るしかないね。
そこまで美味しい。ようこちゃん、
ようこちゃん。
じゃあ、いっぱい飲んでください。
はい。というわけで、オリジナルトマトシルコ完成いたしました。
はい。
飲んでみたわけですが、
うん、
うん、台本にはね、これを広めようなんて無理っすよって書いてあるんだけど、
なんかもうこの台本は絶対まずいっていう設定で作られてて、
多分ね、生のトマトだったから美味しかったんだと思う。これがなんかトマトピューレとか、うん、ホールトマトとかちょっと味付けのしてある濃いトマトだったら、うえあおやってなってたと思うけど、
うん、
普通にフルーツトマトとか甘くて美味しいしね。
美味しいですね。
美味しかったです。砂糖かけて食べたりするよね、トマトって。
そうですね。
ね、
そういう感覚だ。
塩かけても美味しいけど、うんうん、砂糖かけても美味しい。というわけで、美味しかったトマトシルコを、このコーナーではですね、うん、毎回広めるために様々な宣伝を行います。
はい。
リスナーの皆さんから、こうやったら広まるんじゃないか、
うん、
という宣伝のアイデアを募集いたしますので、送ってきてください。
以上、アタックオブトマトシルコのコーナーでした。
空色ラジオ。空色の手紙。このコーナーは空の出演声優から送られてきた手紙を紹介するコーナーです。でも送られてくるのは普通の手紙ではありません。送られてくるのは心理テストの手紙です。毎回事前に空の出演声優さんに心理テストの問題をいくつか渡し、その中でパーソナリティに答えてほしい心理テストを一つ選んでもらいます。そしてその心理テストを手紙を添えて出してもらいます。手紙を読むような感じで番組に出ていない出演声優さんとコミュニケーションを取っていきたいと思います。 このコーナーはですね、2月にやっていた特番の方でも大好評でした。なので形を変えてこの番組でもやっていきたいと思います。まあ普段構成作家さんがやるような作業をあえて声優さんにやってもらうことで手作り感を出したりとか、あとその人はどんなことを聞きたいのかがわかるというとても画期的なコーナーになっています。そして今回ですが、今日は1回目なので、ようこちゃんからもらった手紙と心理テストを紹介します。なので、今スタジオには私一人だけです。ちなみに心理テストの方はですね、恋愛に関するものになっているらしいですよ。恥ずかしいかも。では、まずは手紙のメッセージからご紹介します。愛さんへ。収録前にお手紙書いています。あ、なんか手紙っぽい。第1回目の収録ですが、私はちゃんとやれてるでしょうか？かっこ笑い。愛さんの恋愛感は全く想像がつかないので、どんな結果が出るのか楽しみにしています。ちなみに、この問題を選んだ理由は、多分今私がお腹が空いてるせいだと思います。かっこ笑い。私の答えは、これ後で発表しようかな。当たってるかなーって書いてありますが。なるほど。ちゃんとやれてるでしょうかなんて心配しなくていいんだよ。お姉ちゃんだし。ということで、やります。お腹がペコペコなあなたは、食堂で焼肉定食を頼みました。あなたは焼肉定食を何から食べ始めますか？ A、味噌汁。B、サラダ。C、おしんこ。D、焼肉。E、ご飯。5つ選択肢がありますね。皆さんもよかったらやってくださいね。焼肉定食、味噌汁、サラダ、おしんこ、焼肉、ご飯、どれから食べるか。ちなみにようこちゃんは A の味噌汁だそうです。あー迷うな。どっちって言っていいのかな。私も一口お味噌汁飲みたいんだけど、何から食べ始めるって言ったらサラダかな。サラダです。 B にします。ということで、わー答えきた。はい、答え合わせします。このテストではあなたの得意な恋の駆け引きがわかります。空腹な時の食事はあなたが追い求めている恋愛を象徴します。よって何から食べ始めるかでどんな恋の展開をするのかがわかります。 A を選んだあなた、ヨコちゃんですね、は恋の駆け引きの天才です。おお、まずはゆっくり味噌汁を飲むあなたは生まれつき恋の駆け引きが上手。どんな恋でも思うがまま、男心のツボをよく知っていて、甘えたりそっけなくしたりという態度で使い分けて、相手をたちまち虜にしてしまいます。すごーい。当たってんのかな？あ、当たってるんだ。当たってるのか。すごーい。虜かー。いいな天才。ちなみにサラダを選んだ私は、 B を選んだあなたは、本気になった相手にはまるで無力になってしまいます。うわぁダメじゃん。遊びと割り切ってしまえば器用に振る舞えるのに、相手を本気で愛してしまったら緊張してうまく気持ちを伝えられないタイプです。ちなみにおしんこを食べたいあなたは、計画性のある駆け引きができるタイプです。おしんこから食べ始めて料理の流れを楽しもうとするあなたは、恋の駆け引きについても同様で、積極的に振る舞うよりじっくり計画を立てて恋愛のプロセスを楽しもうとします。それだけにうまくいくときはトントン拍子ですが、相手に作戦を気づかれしらけさせてしまうことも多いかもしれません。なるほど。ちなみに D、 焼肉を選んだあなたは駆け引きなんてまどろっこしいタイプです。いきなりメインディッシュから食べ始めるあなたは、恋の駆け引きも何もあったものではありません。好きになったらとにかくがむしゃらに突っ走るタイプです。手紙や電話なんてまどろっこしいことはせず、直接気持ちを伝えて、たとえダメでも一日泣いたらケロッとして次の相手を探し始めます。E のご飯を選んだあなたは、恋の駆け引きが全く苦手なタイプです。最初にご飯を食べ始めるあなたは、あれこれ計算するのが苦手で、恋の駆け引きについても全く苦手なようです。好きになってもずっと片思いのままでいることが多いのでは？そうかといって、思い切った行動に出ても相手が気づかなかったりします。そんな不器用さを愛してくれる人を探しましょう。ということで、ヨコちゃんは天才。私は、まるで無力。という結果が出ましたが、無力か。本気で好きになった相手にはまるでもよく遊びと割り切ってしまえば器用に。遊びっていう言葉だとなんか微妙ですけど、男友達と思ったら全然普通に 付き合いますけど、恋愛、でも一応ね、この年まで年齢を重ねてきたので、一応素直に頑張ってみようかなと思ってるところなんですけど、頑張ります。はい、ありがとうございました。というわけで、このコーナーではこんな感じで、ソラの出演声優さんからの心理テストの手紙を紹介します。リスナーの皆さんからも答えてほしい心理テストの問題を募集していますので、送ってきてください。以上、ソラ色の手紙のコーナーでした。
ソラ色ラジオ、ソラの掲示板。
この時間は、ソラに関する最新情報を紹介していきます。いよいよ4月8日より、テレビアニメ、ソラが放送開始になります。放送時間は、公式ホームページでご確認ください。
漫画版ソラも、電撃大王にて好評連載中です。
オープニング主題歌、カラーレスウィンドは、4月25日発売です。初回生産分には、キャラクター原案の七尾なる先生書き下ろし、ジャケットスリーブが付いています。本当に初回のみにしか付いてきませんので、予約して絶対にゲットしてくださいね。エンディング主題歌、メローメロディは5月23日発売。もちろん、初回生産分には七尾先生の書き下ろしのスリーブが付いてきます。
さらに、公式ホームページでは、ソライロラジオ宛てに寄せられた疑問質問で、ラジオ内で答えられなかったものを、ブログページで、スタッフが答えちゃいます。近日オープンですので、チェックしてみてください。
このコーナーで最新情報をチェックしてください。以上、ソラの掲示板でした。
ソライロラジオ、
お送りしてきましたソライロラジオ、そろそろお別れのお時間です。
ヨコちゃんが目の前にいる。
お、おかえり。
天才のヨコちゃん。
教えてください。
教えてください。
恋愛苦手なんですか。
苦手なんです。
じゃあ私が相談に乗ってあげます。
本当。なんか秘訣はないですか。
そうですね。
駆け引きの。
あ、その目で見つめること。
わかりました。
と天才が言うんだから間違いないわ。
間違いない。
頑張ります。
天才が言うんだから。
そうだそうだ。はい、そんなこの番組ではリスナーの皆さんからいろんなお便りを大募集しています。
大募集しています。
はい、作品や私たちへの疑問質問から心理テストの問題、トマトシルコを宣伝する方法まで何でも待っています。番組のメールフォームから送ってください。
あと3回やな。
連絡待ってます。
もうでもなんか
もうみんな外に行って最初、うん、結構いけるじゃんって言ったのに、もう時間が経つにつれて、あ、やっぱりまずい。
そうなんだよね。なんだろうね、このファーストインプレッションと、
だからもう皆さん心理的にまずいものだと思って飲んだから、
うん、
あ、意外そうでもないが美味しく感じさせちゃったんですよね。でもよくよく考えたら、
うん、
まずいじゃんっていう結果ですよ。
そんなに。
うん、
か、私はとにかく喉に絡むので、収録中は飲まない方がいいという結論だね。
うん、でもこれからこれをやっていく、
宣伝していく、改良していけばいいから、ね、今のままではダメだけどさ。というわけで、来週はこの番組に危険だけど、はい、ゲストさんがいらしてくださいます。はい、よりと役の岡本信彦さんが、
はい、
空の全てを教えてくれるために来てくれてます。
そしてトマトシルコも、うん、
はい、
飲んでくれます。
そうだよね。きっと空の全てを知ってる岡本さんはトマトシルコも飲んでくれるよね。そして全てを教えてくれるよ。
はい、
はい、じゃあ先の疑問をバンバンぶつけちゃいましょう。
ぶつけちゃいましょう。
楽しみに。
それではそろそろお時間です。ソライロラジオ、お相手は清水愛と
本田陽子でした。
次回もあの空の下で待ってます。
バイバイ。バイバイ。
この番組はバンダイビジュアルランティスの提供でお送りしました。